ムちゃんの昔話、タイトル、かぐや姫。ネパール語で言うと、ラジクマリ・カグヤ。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんが竹やぶに行くと、ピカピカ光っている不思議な竹がありました。おじいさんが竹を切ると、中にも小さな女の子が座っていたのです。おじいさんは言いました。なんてかわいい女の子だろ。ネパール語で言うと、キナラムリケティバエコホラ。おじいさんとおばあさんは女の子を連れて帰り、かぐや姫と名を続けました。かぐや姫はすくすく育ち、輝くほど美しい娘になりました。たくさんの若者がかぐや姫に結婚を申し込みました。かぐや姫は見向きもしませんでした。それから3年が経ちました。ある日のこと、かぐや姫が月を見て泣いていました。おじいさんは訳を尋ねました。実は私はこの世のものではありません。次の満月の夜、月に帰らなくてはいけないのです。かぐや姫は涙をポロポロこぼします。おばあさんはかぐや姫をぎゅっと抱きしめました。次の満月の夜、かぐや姫の家には村中の人が集まりました。そんな子はさせません。かぐや姫を守るんだ。その時です。空から天女の声が聞こえました。かぐや姫、お迎えに参りました。さあ、月へ帰りましょう。おじいさんとおばあさんは悲しくて仕方ありませんでしたが、かぐや姫を月へ返すことにしました。かぐや姫は言いました。おじいさん、おばあさん、ありがとう。ご恩は忘れません。ネパール語で言うと、ハズルブア、ハズラマ、ダニヤバッ、トパイコキルパ、コヒレビルシネチャイナ。かぐや姫は光に包まれ、月へ帰っていました。おしまい。サマプト、ネパール語で言うとサマプトバヨ。というわけで、この昔話かぐや姫の感想は番組のことなんで、ことコーナー後半でお伝えします。それでは始めましょう。アチャールやラムプラサードのオリジナルは、 それでは私はアチャールヤラムプラサード、ネパールから参りました。25歳になりました。ネパールどんな国だろうかと思っていますよね。ネパールは世界の一番高い山があるところです。ネパールのネパール人はみんな優しいだと思いますが、日本人はどうでしょうか。私は日本に来て3年にもなりました。3年にいろいろな学んだけれど、難しいところにもあったと優しいところもあった。それで最近はもうお笑いとか勉強とか頑張っています。私は日本は大好きです。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp です。ここで一曲お聴きください。今年41歳になる FM 那覇のディレクター大城さんからのリクエストです。アニメうるせえやつらよりラムのラブソングです。そして曲の後は重大発表あります。
あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ。私が誰より 78.0
FM Naha。Your radio station.
それでは重大発表。ラムちゃん、来週からネパールに里帰します。どうやってネパール帰ると、来週の
3月8日
です。
金曜日
ですね。はい、金曜日に里帰りします。どうやってネパール帰ると思っていますよね。ここから那覇から中国行って、中国の三街というところでまた乗り換えて、また中国のクンニングというところ行きます。そこは6時間ぐらいいて、またそこからカツマンズへ行きます。ネパールの首都カツマンズです。カツマンズへ行って、そこからも私が生まれたところは遠いです。バスで行くと12時間ぐらいかかります、ね、首都からネパールのダングというところに私は生まれました。ダングは本当に山がたくさんあって、帰るのはバスでも12時間ぐらいかかるということです。ダングはとてもきれいなところです。生まれたところだから、どうしても私きれいと思っています。本当に帰りたくてたまらないです。来週からオリジナはどうになると思っていますよね。
どうするの。
3週間の間、代わりの芸人が出ます。メッセージ募集。、うん、ラムちゃんにラムちゃんにおすすめしたい日本のお土産、メールかツイートキャスティングコメントで送ってください。それでは、
僕も結構持ってきましたよ。お土産
ですか。
はい、
ありがとうございます。
ラムちゃんこれ分かります、はい、
あ、いただきます。
はい、ちょっと取り出して、
お、見てください、私の名前ここもありますよ。ラムネです。ラム、ネパール、すごい合ってますね。
合ってねえよ。、うん、
ネパールのラムがラムネもらいます。いただきます。
食べたことってあります？
これ食べたことないですね。はい、
お菓子は食べよく食べます。
だけど名前だから食べましょうか。
食べてみましょう。
はい、食べてみますよ。ラムネ、ネパールのラムね、食べます。お、おいしい。
本当？
自分でも買って食べよう。はい、それでは CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
お届けしています、アチャールやラムプラサードのオレジナは、本日はゲストをお呼びしています。この方です、どうぞ。
はい、新都助の首里石峰です。お願いします。いや
ー、ま
さかもうラムのゲストで呼ばれるとは。びっくりしてますよ今。あ、
そうなんですか。
はー、ね、あの、これはもう僕は今普通におしゃべりしていいんですかね今。
自己紹介、
ね、まあ、水曜のオリジナは担当してまして、はい、で、あのラムとの出会いはね、あの、実はネパール人のラムが日本に来てなんでオリジナに入って芸人してるのかっていうのが疑問の、まあ、リスナーさんもいると思いますけど、実は、ね、あの、僕が誘ったんですよね。
そうですね、はい、
うん、どこで出会ったんだっけ。
出会ったのはバイト先で、
バイト先で、
はい、
そうです
ね、
出会って、で、僕ネパール人をなんか芸人にしたら面白いんじゃないかなと思って、結構いろんな人に夢聞いてたんですよ。で、そしてラム面白くて、ラムに将来の夢何って言ったら、なんて言ったんだっけ。
私は将来はエクターになりたい。エクターですね、
あ、
はい、
あの、まあ、英語とかで発音が良すぎて分からない人もいたと思うんですけど、
はい、
まあ、アクターですね。
はアクターですね、はい、
エクターね。
、yes、
今役者になりたいっていう話をしてて。、はい、でもこのオリジンの話したら、あの、実は芸人をネパール時代を目指してたと。
そうですね、はい、私も昔から、うん、そういうやりたいなって気持ちがあったんだけど、あの、留学して、
うん、
また日本に来て、日本にはこういう文化ないかなと思って、
うん、
はい、また日本でも、あの、日本語わからなくてこういうことできるかなと思って、
うん、
もう一応、あの、機会があったらチャレンジしてみたかったけど、うん、まあ、あの、そういう機会がなかったか言うと、もうバイト先にもみんな黙っていて、
うん、
なんかみんな集中して仕事してるのに、なんかもう話もできなくて困ったところたくさんありました。
まあね、このバイトは結構ね、はい、厳しいからね、まあ、そんな中俺みたいな変なやつがたまたま、まあ、誘って、で、はい、最初はなんかやっぱ学業もあるしアルバイトもあるし、お笑いのシステム全部説明して稽古もあるから、まあ、オリジンのお笑い部門は厳しいよって話して。
そうですね、はい、
タレント部門に所属して、うん、仕事ある時だけの方がラムには都合いいと思うよっていう話をしたんですよ、はいはいはい、そしたらラムが、はい、ね、芸人とタレントで、いや、それでも芸人がやりたいって言ったんだよね。
そうですね、私はもともとお笑いが好きですよ。はい、
まあ、ね、で、あの、僕、はい、それでお笑いやるって言っても最初は、あの、信じてなかったんですよ、うん、というのも、
はい、
あの、他にもネパール人を誘おうとしてたって話あるんですけど、誘ってて断念したことが何回もあったんですよ、うん、なんかもう時間守らないやつとか、
はい、
で、ギリギリまでなって YouTube 撮影とかもしてたけど、なんか奥さんにダメって言われたとかで NG になったやつとかいろいろいて、でも、はい、ラムもそんな感じになるのは嫌だなと思ったら、めっちゃラムめちゃ真面目なんですよ、うん、 ね、時間守るよねめっちゃ。
そうですね、時間、まあ、もう日本にいるから時間、うん、時間が守らないとみたいな感じです。はい、
あ、ネパールは別にその時間きちきち守るような国ではないんだ、もともと。
そうですね、なんか7時に来てたらもう7時半ぐらいに届くみたいな感じです。はい、
あ、
そんなに、はい、みんな時間が持ってるからかなと思いますよ。
まあ、もともとのウチナータイムって言われてるようなことと、まあ、似たところあるのかなって思うけど。
そうですね、はい。
でまたネパールで芸人目指してたって言ってたってことは、ネパールにも芸人がいるんだよね。
そうですね、いますよ、はい。
あの一番面白いネパール芸人誰？
私にとしてはドゥルムスさんが一番面白い。
誰だばそれ。
ドゥルムスさんですね、はい。ネパールの一番の
芸能人です。うん、まあ失礼だけど、
はい、
ね、すいません、ね、ネパールではめっちゃすごいんだ。大体ででもネパールの芸人ドゥルムスさんはやっぱテレビにもいっぱい出る。
そうですね、いっぱい前は出てましたけど最近は出てないかな。
最近出てないんだ。
最近は
まさかのドゥルムス一発や。
あ、いやいや違いますよ、本当はもともと面白いけど別の仕事で、
あ、はい、他の仕事もやってんだ。
そうですね、はい、
へ、
そういうところでちょっと穴抜いてますけど一応出るのは出ますよ、はい。早速ですがコーナーです。
あ、早速だな。
修理のことはとっても詳しいシュリーシメネさんですが、
あ、シュリッパンアルダス、
あ、ネパールのことは知っていますか？
うん、ネパールのことあんま分かんないな。
ネパールクイズ。
あ、今タイトルコール。
そうですね、
ネパールクイズ、
はい、いきますよ。
お、もう早速、お、楽しみ。お、
はい、問題。ネパールは2つの国と隣り合う、放送長いです。
はいはい、
北はチベットでは南ある、うん、南にある国は何でしょう？
あ、超強めだ。これをもう普通に当てちゃっていいんですか？これは分かるんですよ。あの南はあのあれですよね、インド。
そうですね。
いや、
すごい知ってますね。
ね、
あ、はい、
あのこれあれで覚えてるんですよ僕。あのネパールのあの餃子あるさ、なんだっけ？
餃子モモですね。
もうモモっていう餃子があって。これ何味だっけ、
はい、カレー味ですね。
そう、あれだから中国とインドの間で、はい、でネパールの代表的な料理がモモ、あの餃子だけどカレー味っていう、なんか分かりやすくないですか、間にあるってい う, それで覚えてたんですよ。
そうですね、
モモ美味しいからね。
モモ、ここの餃子も美味しいですね。いつも餃子食べています。はい、
餃子上空だな、ただの
餃子みたいでしょ、あのモモも。だけど、
うん、
あの桃は丸い、餃子はちょっと長いですね。
あ、そっか、
はい、
ちょっと丸っこいね、はい、シューマイみたいな形してるね桃。
はい、そうですね、
うん、
続けまして、
はい、
問題、
うん、
2番目の問題ですね。
よっしゃ、
ネパールは2つの国と隣、あ、
さっき聞いたな。
あ、そうですね、あ、次いきますね。はい、すいません。ネパールの人口はおよそ2930万人です。
マジでそんなに多い？
そうですね、では面積は日本より大きい小さいどっちでしょうか？
面積か、まあでもこれで日本より大きかったら相当人口密度がね、もう少なくなりますから、
はい、
日本よりかはさすがに小さいんじゃないですか？
小さいですね、はい。
おお、当たっちゃった。
はい、
あれです。
正しいは、
うん、
147200km にで、日本の北海道と九州を携したぐらいの広さです。
なるほど、149200っていうのは149200ってことですかね。
そう、そうですね、はい。
あ、なるほど、9200平方メートル、平方キロメートル。
そうです、あ、はい、
あ、なるほど、北海道と九州を足した、そんなに大きいんだ。
そうですね、はい、
あ、じゃあ全然大きいね。なんか台湾が九州と同じぐらいって聞いたことあるんで、あ、さらに大きいんだ。
はい、
そっか、バスで12時間かかりますもんね。
そうですね、はい、
大きいか、うん、
では続いての問題です。
よっしゃ、
ネパールの首都、
うん、
次のうちどれでしょう？
さっき言ってたよオープニングで。
あ、
じゃあ、まあ、行こう。
あ、カツマンズ、ポーカラ、 首里崎やと首里崎山
シュリポーン。いやいや、3番の首里崎山は俺の実家があるところだから。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。い
や、もうネパールにもありますよ。
嘘つけとぼけるんじゃないよ。
はい、どっちでしょうかね。
はい、これはね、
最初も
2番なんて言ってた。
2番もポカラですね。
ポカラ。
はい、
ポカラ聞いたことないな。3番はもう1回。
3番は首里崎山。
ああ、言えるようになってる。俺の名前は、はい、
首里石峰です。
あ、いいね。
はい、
一番のカトマンズ
正解。
よいしょ。
ただしカスマンズで人口はおよそ100万人です。
あ、100万人。
はい、
全体の人口の割にはなんか少ないですね。
そうですね、
30分の1とかですか。まあでも確かに大都市ですね。100万人すごいな。確かに。
そうですね、
沖縄ぐらいだ、はい、沖縄よりか少ないけど、まあそうですね。
そうですね、はい、カスマンズはそういう100万人ぐらい住んでいます。はい、
じゃあもう当たり前だろうと思うかもしれないけど、ボーリングとかもあったりする。
ありますよ。
自動販売機は。
自動販売機はないですね。すごいこと出ました。はい、
ないんだ。
そうですね、日本に来てびっくりしたことは最初自動販売機でした。はい、
自動販売機見て、
はい、
最初は何だと思うの。
自動販売機はお金取られる機械と思いました。
お金取られる機械。
はい、
どういうこと。
道にどこでも置かれてるし、
おう、
あ、どこでもお金入れるところがある。出るところはどこだろうと思ってびっくりしたことはありますよ。
あ、ただただお金を吸い込まれるだけと思ったんだ。
そうですね。1000円入れたらおちりが出ないと思いまして。はい、
あ、そうか、1000円入れて。
そうですね、
もちろんボタンを押すのはなんとなくわかるでしょ
う。そうですね、そこまではわかります。
ボタンを押したらジュースは出てくるさ。
ジュースは出てきます。はい、
1000円押してジュース出てくるけど、
はい、
あ、お釣りが出てこないから。
そうですね、だから最終的ですね、日本に来たばか、あ、日本に来たばかりの時、
うん、
自分たちは自動販売機近くにあるのにたまたまスーパーまで行ってジュース買って飲んでたんですよ。
なるほどね。
はい、
もう信頼ができないから。
そうですね。どれが美味しいかどれが苦いか分からなくて、
あ、
はい、
なるほど。
そういうところはもうあの甘いもの買いたいのにもうお茶苦いもの買っちゃって飲めなくて大変なところもありました。はい、
店だと聞けるしね、店員さんに。
はい、そうですね。はい、
すごいな、自動販売機はないんだ。うん、
はい、はい、続けまして問題ですね。
うん、
ネパールにある世界一高い山はエベレスト。
うん、
ネパール語でサガルマタですが、
サガルマタ。
はい、ネパール語でサガルマタと言われています。はい、
はいはい、
世界で2番目に高い山の名前は次のうちどれでしょう。
2番目なんだ。あ、もう、あ、選択肢があるんだ。
はい、
3択。
カンチャヌジャンガ。
カンチャヌジャンガ。
はい、ケツ、カルコルムナンバー2、ベンガタケ。
いや、シュリポン、いやいや、ベンガタケ出てきてるよ。
そうですね、ベンガタケ。
ベンガタケ、首里にある山だから。
これはですね、はい、どれでしょうか。
え、待って、もう一回。
はい、
1番から。
カンチャヌジャンガ。
カンチャヌジャンガが1番。
はい、
2番が
ケツ、カルコルム、カルコルムナンバー2。
ナンバー2って言ってんの。
カルコルムですね。はい、ベンガタケ。
シュリポン。いやいや、3番目はもう種類が入ってくるな、これシステム的に。
そうですね、もちろんじゃないかな。
え、
はい、
でもなんとなくですけど2番の選択肢ナンバー2っていうのがもう名前に入っちゃってるから2番。おお、当たった。
正解です。
ね、ナンバー2出てもんね。
はい、そうですね、正解はケツまたはカルコルムナンバー2です。エベレストの高さは8848メートル、ケツは8611メートルあります。ネパールには8000メートルのメートルを超える山がたくさんあり、世界の山の高さトップ10のうち8校がネパールにあります。はい、
すごいな。ラムは何メートルぐらい登ったことある。
私は日本にある 富士山の3700メートルの山がたくさん登ったことはあります。
たくさんあるんだ、はい、富士山ぐらいは。
そうですね、お家から近いの山がそれぐらい高、
はい、最寄りにあるんだ。
そうですね、
すごいな。
それ1日で、
1日で登る。
そうですね、バイクとかで半分ぐらいに行って、そこからまた登って遊んでバイクで戻ってくるみたいな感じでした。
これはなんか学校の行事とかで行くわけじゃなくて、もうプライベートの遊びで行くの。
そうですね、あの学校のあれで行くと、あのなんかいいところで行こう、ちょっと有名なところに行きますよ、はい、山ところは普通だから山には行かないみたいな感じです。
なるほど、
はい、
もう山がもう特別じゃないから、はい、わざわざ行事で行くほどじゃないんだ。
そうですね、
なるほど、山が遊び場だったんだね。
そうですね、はい、ちなみに弁ヶ岳の高さは予想何メートルでしょうか。
いや予想弁ヶ岳あれ何メートルかな。ね、多分で、
はい、
どんぐらいかこれ答えたいな、150ぐらい。
150、もうちょっといけば、
ああいいぐらいですか。
はい、100、正解は166メートルです。
あ、いやこれは答えたかったな、覚えておきます、すいません。
はい、もう
チェアマンとして
修理ポンだから覚えてください。
いやすごいな。
修理のこともわからないと修理ポン言えないでしょ。
そうだな。しっかり言うな。ちょっとびっくりしたじゃないか。しっかり言われて。
でもあ
の、
ね、
ネパールのカレー美味しいよね、
は
い、
ネパポン。
ネパポンってなんだ。
それネパールのいいことですね。
何回かやってるんですよこれ。
はい、いつも遊びにもやってますよね。はい、一番仲良く友達ですね。
はい、
続いての問題です、
はい、
ネパールでは何曜日が休みでしょう。
なるほど、
じゃあいきますよ、
うん、
月曜日、
うん、
土曜日、日曜日。
あ、はい、でもこれはまあ普通の安直な考えで言うと、
はい、
土日じゃないから問題にしてるっていうことじゃないかな。ちなみにラムは月曜日から日曜日で、はい、ネパールにいるときは何曜日が一番好きだった？
私はですか、私は土曜日が好きでした。
あれあれちょっと難しくなってきたら、本当に土曜日が好きだった、
はい、本当に。
じゃあ土曜日。
いやなんでですか。出てるや答え。本当に土曜日が休みでした。もうすごいですね。土曜日が学校も休みで、仕事とかも休みでしょう。それで私も好きです。はい、
じゃあ日曜日と月曜日は休みじゃないんだ本当に。
はい、
じゃあ週休1日、
1日だけです。
収録学校。
はい、はい、日曜日も学校行きます。はい、
はあ、なるほどね。
はい、休みは土曜日だけですね。はい、
意外と厳しいんだ。
そうですね、
学校で遅刻は厳しい、はい、さっき7時って言ったら7時半に来るみたいな言ってたさ。
はい、
学校は例えば何時開始。
学校は朝10時半からですね。
10時半から結構ゆっくりだね。
4時半まで。
10時半でみんな登校ちゃんとする。11時くらいに来る人もいっぱいいる。
あ、いや違いますよ、学校はちゃんと行きます。
あ、学校は厳しいんだ、
はい、学校にあのもし10時半だったら10時11時くらいに行ったらもう返す。
あ、はい、なるほど、もう今日来なくていいよ、
はい、門が閉めてるから、はい、
あ、なるほど、学校はちゃんと厳しいんだね。
はい、入り口が閉まってるからもう行けないんですよ。
あ、なるほど、
はい、そういうことでした。土曜日、正解は土曜日でした。ありがとうございます。続いての問題です。じゃあ行きますよ、問題。ネパールのことわざを紹介します。
ネパールのことわざ、
はい、
うん、
意味は何でしょう。
ほう、
じゃあ行きますよ、
はい、お願いします。
ククルコプチャル、ククルコプチャル、
ここ、あ、いや、わかるか。
ククルコプチャル、バラバラサ、ドゥングラマラケパニ、ジャスタコタステイ。
いや、ネパール語で言うんかい。
あ、これはちなみにネパールのことわざだからネパール語でしょうね。
もう一回言って。
ククルコプチャル、バラバラサ、ドゥングラマラケパニ、ジャスタコタステイ。
はい、これ選択肢がある。
あ、もう、あります。
あ、これじゃあ選択肢教えて、はい、じゃあ。
じゃあ、あの、ククルは犬です。
犬、うん、
はい。プチャは尻尾です。
尻尾？
はい。
お、
犬の尻尾。
犬の尻尾がククルプチャ、
はい、
あこれがヒント、
はい、
あ犬の尻尾なんか
どうになっているんでしょうか。
犬の尻尾を、
はい、
分かった。犬の尻尾嬉しい時でも、
はい、
嬉しい時犬の尻尾振るでしょ、
はいはい、
だからなんかそれは恥ずかしいことだよみたいな。
あ違いますね、はい、
どういう時に使うか教えてじ
ゃあ。これですね、うん、これはあの日本語で言ったら、
うん、
ククルのプチャルバラバソドゥングラムラケッパニジャスタコトストイは意味は、
うんなんかうん、
犬の尻尾、
うん、
パイプに12年ぐらい入れてもま、うん、っすぐにならないってことです。
はあ、はい、なるほど。じゃあ日本語の、ことわざで言ったら、
はい、
ずっと同じというかカエルの子はカエルみたいな。
あそうですね、はいはい、似てますね。
いやカエルの子はカエル分かるんだ。
知ってます、はい。
すごいな、
はい、
そういうことではない、そういうことに近い。
ちょっと近いですね、はい、
まあまあ、よく、
はいはい、それはあ一応これの意味としては、
うん、
犬の尻尾は曲がってるんじゃないですか、
うん、
その尻尾はもうパイプに入れて12年ぐらい入れてもまっすぐにならないということは悪い子に言うんですよ、
うん、
よく使うんですよ。
お
悪いことを知ってる人に、
うん、
あなたはいくらぐらい言っても いくらぐらい注意してももうよくはならない。
あなるほど、
はい、そういうとこはこういう言葉で使う。
へ、
はい、
今も正解、
はい、
へことわざにパイプが出てくるって結構最近のことわざなんだ
いや
あの最近できたことわざじゃない、昔からある。
あの昔からありますよ。これはあの今はパイプの意味なんですが、パイプみたいなあの竹のあれがあるんじゃないですか。本当は
あじゃあ昔は竹の話だったんだ。
そうですね、今変えてからパイプになったんですね。
現代風にことわざも変わったんだ、
はい、そうですね、はい、
なるほど、
はい、
もう一回だけこのことわざ教えて。ククルプチャ、
ククルコプチャルバラバサドゥングラマラケパニジャスタコテスタイ。
むず
今度教えますのでよろしくお願いしますでは最後の問題です。
お最後、
これは問題いきますよ、
うん、
シュリーシミネさんのお母さんは芸能人に反対していますが、
お知る知る、なんでわかる、うん、
ラムちゃんのお母さんは芸能人になったことをどう思っているんでしょうか。
え、これもう言ったの。
あまだ
あ、なるほど、
そうですね、今からですね、はい、どうでしょうか。じゃあどういう感じしますか、私に見てから。じゃ話はいつも知ってますけれど、
あでもどんなかな、はい、でもまず言ったとして、
はい、
ネパールでも芸人はいっぱいいるって言ってたけど、まあ、日本と同じ感じでしょ、
はい、そうですね、はい、
その中でも俺のお母さん反対してるから、ラムのお母さんも反対してる。
違います
違います、
はい。
じゃあ賛成。
いや賛成でもないですね。
賛成でもない。
あの私は昔から芸能人になりたいのは知ってます。
おおお、
でも今はこういう会社にいていろいろな頑張ってる、お笑いとかも頑張ってるのは、
うん、
はっきりは知らないんですよ。
お知らないんだやっぱ。
はい、私は言ってないですね。
言ってないですよ、
はい、
じゃあ何だろうこの質問。
これはですね、私は日本に来て勉強しに行ったんでしょうみたいな感じで言われてるから、ちょっとだけもなりたい気持ちは分かってるんだけど、はっきりは分かってないですね、はい、
すごいことだな、はい、これはじゃあ日本まで来て芸人をやってるってのはまだ言ってないんだ。
そうですね、はい、
今回言うの。
今回はお家帰って言おうと思ってます。
お、
はい、
マジか。
ネタ見せながらはい、
明るいな。
そうです、
はい、これをちょっとその近況報告をネパールにいる時にも聞きたいですね。もう帰ってきてからというよりももうどうなったかっていうの
を。じゃあ後でそういう動画を送りますので見てください。
すごいな、はい、
だからネパール帰って行った方が楽しみじゃないかなと思って。
はあ、はい、面白いな。まだ行ってないんだ、どうなるかな。
はい、
いや俺はめっちゃ応援してますよ。
はい、お願いします。それではまだまだゲストのシュリミネさん、シュリ石峰さんとお話しします。それでは CM です。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
漢字です。
あ、今のが五七五。あ、そうだ、はい、そうなってる。日本に来てびっくりしたこと漢字です。
はい、そうですね。
あ、いいね。
見てからびっくりしました。
いや、もう日本に来てっていう、もう最初の五から堂々たる字余りっていうのが、
はい、
これはまた素晴らしいですね。
それで作りました。はい、
いや、いいね。
おどけしています。アチャリアラムプラサードのオリジナは続いてのコーナーはケーク気分で、あ、俳句気分で五七五です。日本語を勉強中のラムちゃんが日本のショートポエム俳句調整します。
はあ、なるほど。じゃあこれからは俳句のコーナーになるっていうことですか。
はい、は
あ、すげえ。じゃあこれはどういうコーナーなんですか。
五七五ですね。はい、
五七五。
はい、じゃあ、
あと2つ考えてる。
はい、
なるほど。じゃあ、
はい、じゃあ行きます。
先生お願いします。
いや、先生ではないですね。はい、では行きます。おきおきなわはたのしいことがたくさんさ。
リズムが独特だな。
はい、こういうでとこ作りました、はい。
一番最初は沖縄はでいいよね。
はい、
だから今沖を2回転があった。
あ、沖縄はですね、
沖縄は、
はい、
楽しいことがたくさんさ。
どうでしょうか、合ってますか。
いや、これはね、字数はもうバッチリ合ってますよ。
ありがとうございます。
あと リズムがまた独特だね。
あ、まだこれ習ってるので。
ああ、なるほど。
はい、
いや、いいですね。
それでは
楽しいこと、うん、
もう行きますよ。
はい、
日本に本語が死に難しい。
方言？
さささささ。
いや、さささささってなんだば。
これは合わせてますよ。
いやいや、日本語が死に難しいさを、
はい、
無理やりさを誤解言ってるだけでしょそれ。
いや、もうこれはねですね、はい、これはもう合わせないと。
いや、合わせないとじゃなくて、
はい、
いや、まあまあ合わせに行くってのもあるけど、
はい、
さささささはこれもう乱暴すぎるよこれは。
全部ささにしてから合うんじゃないかなと思って。はい、
いや、そしたらもう全部いけちゃうからさ。
あ、
もうそう無理やりやっちゃったら、
はい、でもあ、そう、
やっぱ日本語が難しいっていうのが、はい、やっぱいっぱいだね。3分の2が日本語難しいとか漢字がびっくりとか。
はい、
沖縄で楽しいこといっぱい。なるほど、これもいいことですね。ちなみに一番楽しかったことなんですか、この俳句を書いてるときに。
はい、
あの、頭に思い浮かんでいた沖縄で楽しいこと、どんなものがありました。
楽しいもの、夜酒飲んでナンパするのは。
お、五七になってるよ。夜酒飲んで、
はい、
ナンパするのは、お、五七になってるよ。
ああ、なってます
よ。酒飲んでナンパするのは、そしてあと五。
下手です。
いやこれ4やし。下
手ですさ、
下手ですさ。
どうにします
か。ああいい、はい、即興早くできた。
そう、そう
今は狙ってやってた。
はいそうですね。
おお、
はい、
すげえ、はあ、酒飲んでナンパするのは下手ですさ。
はい、
おおいいじゃない。これはレベル高い。これもう心っちの岸本さんはもう抜いたよこれで。
あ、じゃあ今度もたくさん作りますので、
うん、
よろしくお願いします。
進行もうまいなタイミング。
それでは引き続きゲストのシュリーシミナさんとコーナーをやりますよ。ラムちゃん昔話、今日紹介したのはかぐや姫でした。
あ、やってましたね、はい、かぐや姫
どうでしたか。
いやよかったんじゃない。あの最初冒頭が昔昔ってところからもう引き込まれちゃって、で途中途中入ってくるあのネパール語。
ああ
で、あのおそらくあのラムこのかぐや姫っていう物語自体は知らないけども、これを初めて読んでるんだろうなっていうのもまたなんか伝わってきて、なんか良かった
です
よ。
そうですね、私もそういう昔話、うん、私はもう読んでるのは昔話の本は桃太郎も読んでますよ。
桃太郎読んだ、
はい、
この前まで知らなかったよね。
そうですね。
お
みんな事務所に、事務所でしたかどこでしたか聞いて、
そうそうそう、
桃太郎読もうとになったらすごいですね桃太郎。
桃太郎、あすごかった、読んだら。
そうですね、
面白かった。
桃から男が生まれるなんてありえないでしょ。
すごい、これもう、はい、誰しも日本人が通るその感動を今味わってるんだ。
そう、
逆にこのネパールにそういう昔話とかってないんだ。
ありますよ、もちろんありますけど、
桃から生まれるみたいな感じで、はい、なんか果物から生まれるやつはいないんだじゃん。
そういうところはないと思います。はい、
かぐや姫みたいに月から来るやつもいない。
月から来るやつはいます。
あ、いるんだ。
はいはい、なんかあの神様とか、
お
あのなんか神様に反対する、
お
あのなんと言いますあれとか、
神様に反対する人の物語。の
そうだ、そうですね、そういうは狂って、はい、勉強してました。
へえ、はい、そういう昔話もね、ネパールの昔話もあるんだ、はい、
そうですね。
はあ、なるほど、そういうのを日本語でまた伝えきれても面白いかもしれないですね。
今から勉強です。
いやでもかぐや姫本当によかった、なんかずっと聞けた。
ああ
なんかリラックスできたし、うん、
分からなかったところとか、ね、初めて読んでもらった。
ああなるほど、ラムの聞いてて分からなかったところ、あラムちゃんが、あかぐや姫分からなかったところ、はい、意味が分からなかったところ、
いや私ですね、いや分からないところもあったのかな、一応あの意味とか分からないところあったけど、なんとなくイメージしてからは、ああこういうことだって分かりました、はい、
意味が分からなかったのはどこか覚えてる、
まあ、言葉とかですね、
お、
はい、
言葉で言ったらどこら辺か覚えてる。
そうですね、あの本当はかぐや姫は名前でした。
お
それとかすぐすぐとか、
あすくすく育ちのすくすく、
はい、
ああそっか、
はい、
これはなんかな、スピーディーとは違うか、まあ順調にとか、
はい、
いうことなんですかね。
スピーディー、
うん、モアモア、そ育つっていうのとセットで使われるすくすく、
あはい、
ちょっとリピートアフタミすくすく
すくすく
すくすく。
チュクチュク。
つくつくじゃないよ。
違いました。
ボケるんじゃないよ。
なんか、チュクチュクって聞こえました。
じゃあ他には、はい、分からなかったところ。
他にはですね、はい。ボロボロ。あ、ポロポロですね。
あ、これは、
はい、
涙がポロポロ。
はい、ポロポロって。
うん、これは涙が、この、ポロポロと落ちるっていう表現で、
はい。
使われることが多いわけよ。ポロポロ。
あ、はい。
OK、リピートアフターミー、ポロポロ。
ポロポロ、
ポロポロ、
シュリ石峰さんの涙がポロポロ落ちてます。
もう例文作ってるやし。成長早いな、分かってたやんね。お前
悲しいですか。
悲しいですか。楽しいですごいな、成長、はい、すくすくと育ってるなこいつ。
そうですね、
そうですね、じゃないよ。
それで
お
アチャールやラムプラサードのオリジナルは、
うん、
まだまだ続きます。
よかった、終わるかと思った。
それでは CM です。
よっしゃ。
78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ。
ラムちゃんに伝えたい日本語。日本語を勉強中のラムちゃんに知ってほしい日本語やことわざを紹介するコーナーです。
うん、
はい、
なるほど。これは僕が紹介するっていう。
じゃあラムちゃんに渡しましょう。
はいはい、はい、
はい、最初行きますね。行けたら行きます。
なるほどね。
はい、
そういうことか。これは多分学校では習わないですよね。
そうですね、はい、習ったことはないです。
でも意味自体はわかるでしょ。行くってのはもちろん。
そうですね、行けたら行きます。行けたら生きることできたら行きますってことですよね。
そうそうそう、
曖昧なことですね。
そうそうそう、曖昧なこと
は、はい、
そうそう、もうまさしくそうなんだけど、
はい、
ニュアンスとしては、
はい、
行けたら行きますは、はい、何パーセント行くと思う、ラムの感覚的には。
私は 50% ぐらいかなと思います。
あ、
はい、
なるほど、まあ、そうだよね。普通に考えたら何の可能性もないけど、はい、はでもこれ行けたら行きますは、日本人的に言ったら 95% 行きませんってこと、
はい、あ、そうなんですか。
ほぼほぼ 100% 行きませんっていうこと。
いや、だからこの前来なかったんだ。
なんかあったんだ。行けたら行きます、もう使われずにやし。
そうですね、この前言われたことありますよ。
誰誘ったそれ。
それは飲みに行こうって友達に。
いや、さっきのやつよ、酒飲んでナンパをするのは。
いや、はい、
下手ですさやし、お前。
でも来なかったな。一緒だった。
そう、そういうこと。 95% 行かないときに使う、これは。
はい、そろそろお別れの時間です。
もう終わっちゃうの？
はい。
こんな楽しい時間？うわ、マジか。
はい。ラムちゃん、来週はネパールにいるためお休みです。
理由面白さよ。すごいな。
そうですね。金曜日のオリジナルはゴモレビフネックスが出ます。
フェニックス。
フネックス。
浮き船が入ってたから。
あ、はい、うん。フネックスが出ます。
はい。
本日の、はい、
ああそうですね、
はい、はい、
すごいね。どうだった今日、今1時間も喋ってるけど、緊張とかしないの？
緊張はちょっとしますね、はい、何喋ったらいいか。
でも、はい、ゆっくり喋ってしっかり全部伝わってると思うし、楽しかったんじゃない？
楽しいです、はい、楽しかったです、はい。
なるほど。
一緒に仲良くしてる友達もいて、
お
とても嬉しかったです、ね、
あ、俺か友達、
はい。
ちなみにネパール行ってなんか、はい、こっち FM の派になんかネパールのどのお土産買ってこようとかある？
ネパールたくさんのお土産とかあるんですけれど、うん、はい、もうネパール行かないとわからないじゃないですか。
なんか、ま
あ、持ってこれるぐらいなお土産、
うん、なんかあったら買ってきて。
はい、わかりました。
あ、でなんかあるかね。
ラムちゃんのツイートキャスティングのコメントもいっぱいだったので、ちょっと後で見てね、ぜひ。すごいたくさん来てるので、
はい、
終わってから見ましょう。
皆様のメールとかも結構来てますので、
う
ん、
そうそう、
後で見てみます、う
ん、はい。
本日のパーソナリティ、は
い、ネパール語でさようならってなんていうの？
あ、そう、聞きたい。
ダネバーバイバイって使うんです、うん、はい、
ダネバード、
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 あれ、ありがとうなんだけど、
ありがとうございます。ダネバード同じです。
あ、一緒、ありがとうとさよならが一緒、
はい、一緒ぐらいですね。使うのはもう英語のバイバイです。
一緒に言いましょう。ダネバード、
じゃあダネバード、
うん、はい、一緒に最後言いましょう。はい、じゃあお願いします。
本日のパーソナリティはラムちゃんでした。ゲストのシュリーシミネさんもありがとうございました。
はい、
さよなら。ではネパール語で
ダネバー。